兵庫ラジオカレッジ12月24日放送分、日本酒の新たなライフスタイルです。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。冬満月、くず屋の手水の中におり。冬満月、くず屋の手水の中におり。大上治。冬の星空に浮かぶ満月は、天高く神々しいほどに明るく見えます。かやぶき古民家の庭園の手水鉢の中にいるという満月、手ですくってみたいですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、株式会社神戸主審館代表取締役社長安福武之助さんで、日本酒の新たなライフスタイルをお届けします。今朝の講座は、障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは、講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ、事務局まで提出してください。
はじめまして、神戸主審館の社長の安福武之助と申します。本日は、日本酒の新たなライフスタイルと題し、今国内だけでなく海外でも注目されている日本酒のお話をいたします。酒は百薬の長と言い、酒は程よく飲めばどんな薬よりも健康のために良いと言われています。当社の創業は宝暦元年1751年、ちょうど8代将軍の徳川吉宗の頃に酒造りを始めました。安福家による家族経営が270年続き、私でちょうど13代目になります。当社は270年にわたる長い歴史がありますが、10年後も50年後も、そして100年後も、美味しい日本酒を作ることができるのでしょうか。私は、クオリティの追求という限定された目的のためだけではなく、持続的な生産にも目を向けようという新たな価値観、新たなライフスタイルを追求しています。近頃、サステナビリティとか SDGs といった言葉をよく聞くことがありませんか。サステナビリティとは、持続可能性のことで、環境や社会、人々の健康、経済など、あらゆる場面において将来にわたって機能を失わずに続けていくことができるシステムやプロセスを指します。また SDGs とは、サステナブルディベロップメントゴールズの略で、持続可能な開発目標と訳されます。SDGs は、貧困、不平等、格差、気候変動による影響など、世界の様々な問題を根本的に解決し、すべての人たちにとってより良い世界を作るために設定された世界共通の17の目標です。私たちは、品質、イノベーション、持続可能性を経営の軸とし、サステナブル経営を目指しています。まずは当社の酒造りを紹介します。神戸主審館は4つの蔵からなる複合施設です。この敷地内に、お酒を作る福寿蔵、できたお酒を販売する豆苗蔵、お酒とお料理を楽しむ蔵の料亭酒林、お酒を飲みながら落語や音楽コンサートが楽しめる主審館ホールがあります。私たちは、日本酒の造り酒屋ではありますが、清酒製造業、観光事業、飲食事業の一体化による価値創造を目指しています。コロナ前には年間15万人のお客様にお越しいただきました。当社の銘柄は福寿と言います。この銘柄は、七福神の一つである福六寿に由来しており、このお酒を飲んでいただく方々に財運がもたらされますようにとの願いが込められています。とても縁起の良いブランドです。 ブルーのボトルに入ったお酒が当社の看板商品である福寿純米吟醸酒です。当社の酒造りは六甲山の恵みを受けながら伝承に革新を積み重ね、新たな伝統を作り出しています。六甲山から流れる宮水、兵庫特産の山田錦、六甲おろしの寒風、瀬戸内の温暖な気候、これらの要素が絶妙に永続的に作用し合って当社のお酒は作られてきました。お酒の原料は米と水です。原材料がシンプルだからこそ良い日本酒を作るために良い米と良い水はとても重要なものとなります。当社では神戸市北区大蔵地区の農家とブラマイ制度による特別な契約を交わしており、丹念に栽培された山田錦などの米を用いて酒造りを行っています。日本の名水百選である宮水は六甲山系からの伏流水で、花崗岩を主とした岩盤を流れてくるため鉄分が少なく、カリウムやリンが多く含まれており、酒造りに最も適した水の一つです。日本酒の 80% は水でできています。原材料である酒米を洗うところから始まり、麹作りのための蒸し米、麹菌の管理、酵母の精製、もろみ作り、宮水を使った仕込みまで、麹作りの工程はすべて水との取り組みであり、水に感謝し水の価値を最大に生かすことは私たちの企業哲学の一つとなっています。当社の酒造りは六甲山の自然の恵みの結晶である水の力を生かす酒造りと言っても過言ではありません。2003年私が家業を継いだ時、毎年兵庫県の北部田島地方から杜氏が来ていました。本当に素晴らしい技を持っていて良いお酒を作ってくれましたが、杜氏の高齢化は深刻な問題でした。経験や勘に頼らず高品質なお酒を安定的に供給することが課題でありましたので、当時社長であった私の叔父、専務だった父にお願いし、2005年より杜氏制度を廃止し、上田酒類総合研究所の上田先生の指導のもと、管理プロセスのデータ化を重点課題として高品質な酒造りに取り組むことになりました。お米を洗う千米、お米を水につける新石、お米を蒸す蒸し米など、全ての工程を時間や温度に関するデータを取っていくことで、社員だけでも高いレベルのお酒を安定的に作れるようになりました。社員のイノベーションによって品質の向上を実現し、日本で開催される全国新酒鑑評会、またイギリスで開催されるインターナショナルワインチャレンジなどの国際的なコンクールで金賞受賞するようになりました。当社の看板商品はブルーのボトルの福寿純米吟醸です。日本酒でありながら熟した桃のような豊かな香り、フレッシュな果実と滑らかな米の旨みを味わえるお酒です。このお酒は2008年からノーベル賞公式行事で提供される日本酒に選ばれるなど、国内外で高い評価をいただいています。皆さんもお酒を飲まれるでしょうか。アルコール飲料全体の国内出荷量は消費者志向の変化などにより、種類間での移動を伴いながら全体ではやや減少傾向で推移しています。令和元年度では865万キロリットルとなっています。近年では日本酒、焼酎、ビールなどが減少する一方で、酎ハイなどのリキュール、ウイスキーなどは増加しています。私が生まれたのは1973年、昭和48年なのですが、日本酒の国内出荷量はこの年がピークで170万キロリットルを超えていました。今はその時に比べると3分の1以下に減少しています。消費量が減少した理由はいろいろとありますが、日本酒の悪いイメージ、清酒離れ、飲酒人口の減少、節約志向、20代から30代は飲酒が習慣化していない、日本酒を知らない人が多い、少量多品種を楽しむ傾向などが挙げられます。パック酒のような一般酒は減少傾向にありますが、純米酒や純米吟醸酒などの高級酒は比較的堅調に推移しています。ただ新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、居酒屋などの業務用の日本酒を中心に国内出荷量が対前年比 10% 減少しました。私は現在 日本酒造組合中央会の海外戦略委員会の委員を務めています。コロナ前までは毎年フランスやドイツで行われる国際的なワインの展示会に参加をして日本酒のブランド認知を高める活動を行ってきました。そこにはドンペレニオンやシャトームートンなどの有名なブランドが出展する派手な世界がある一方で、モーストアドマイアドブランドといった環境へのコミットメントや品質などを競い合うコンクールが実施されています。フランスのシャンパーニュ地方やイタリアなど一部の先進的な海外のワインメーカーは環境に優しい地域の実現に向けて水の使い方や節電などの省エネ、ボトルの軽量化、輸送方法の改善に至るまでワインの生産に関わる全ての工程を詳細に見直し、総合的な持続的生産ラインの構築に成功しています。日本ではまだ海外のワインメーカーのように環境への配慮を重視した日本酒造りを徹底し、サステナブルな取り組みを付加価値につなげるという戦略が議論されていないのが現状です。世界的な問題となっている地球温暖化は深刻で、日本酒の原材料となる酒米の調達が危ぶまれています。私たちにとって高品質な酒米を大量に安定的に長期的に調達できるかどうかは事業継続の生命線となります。また深刻な水不足により農地や酒蔵が影響を受け、事業継続が難しくなる可能性もあるかもしれません。当社においても気候変動が事業に与える影響を踏まえ、酒造りにおける気候変動対策への検討を重ねてきました。当社は環境負荷をかけずに美味しい日本酒を作ることをパーパス、企業としての存在意義とし、2030年までにグリーンイニシアティブ、サステナビリティの旅というのを作成しました。 SDGs に明示されている通り、地球社会は多くの課題を抱えています。そうした課題の中から私たちが優先的に取り組むべき重要な分野を、脱炭素社会、循環経済社会、自然共生社会の3分野に定め、さまざまな取り組みを行っています。菅前首相が2020年10月26日の所信表明演説において、日本が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量をできるだけ削減した上で、削減しきれなかった分を植林、森林管理などにより二酸化炭素を吸収することで差し引き、トータルでゼロにすることをカーボンニュートラルと言います。まず脱炭素社会に向けての取り組みとして、この10月20日に世界で初めてカーボンゼロの日本酒を発売しました。温室効果ガス排出を実質ゼロにすることをカーボンゼロと言います。このカーボンゼロの日本酒は、醸造工程で要するエネルギーを 100% 再生可能エネルギーとカーボンニュートラルな都市ガスに転換することで、世界で初めて日本酒製造における CO2 排出ネットゼロを達成し、フードサプライチェーンにおける脱炭素、カーボンニュートラルに貢献します。ちょうど今月なんですけれども、イギリスで開催された世界的な環境アワードで再エネ賞を日本酒の酒蔵として初めて受賞をしました。その他に CO2 排出量削減に向けて、温度や湿度コントロールのための冷凍機、ボイラーを効率的な機器に更新することでエネルギー効率を高めました。2010年からの7年間で生産量が3倍になったのに対し、70% 削減という驚異的な省エネルギーを達成することができました。また循環経済社会の実現に向けた取り組みとして、リサイクル瓶があります。神戸酒神館では、従来デザイン性と UV カット性を兼ね備えたブルーコバルト瓶を使用していましたが、再生できない色瓶は燃えないゴミとして環境に負荷を与えていました。再生可能な透明瓶に静電塗装を施すことで、年間45万本の瓶がリサイクル可能となりました。また神戸市北区にある湯気牧場では、バイオガスプラントと呼ばれるメタン発酵施設を導入し、敷地内から排出される乳牛糞尿や食品残渣等のバイオマスから再生可能エネルギーであるバイオガスと消化液を得る取り組みをされています。私たちは食料生産においてもサーキュラーエコノミーの概念は導入できると考え、 湯気牧場さんにお願いし、この発酵残渣である消化液を分けていただき、山田錦の栽培に使用しています。同時にオーガニック栽培に向け、山田錦では進んでいない除草剤を使わない栽培技術にも取り組んでいます。さらに神戸市、JA 兵庫六甲、コニカミノルタ他と連携し、ドローンを用いた画像解析、生育診断、神戸ハーベストという再生林肥料を用いた生育調査を行うなど、 SDGs を軸とした循環型農業の推進を行っています。神戸ハーベストは下水処理の過程で回収された林を配合した肥料で、価格高騰の影響を受ける農業者を支援し、持続可能な農業経営を目指しています。酒造りの副産物である酒粕は利用しなければ産業廃棄物となります。神戸初心館ではこうした製造段階で残る酒粕を板粕にして商品化したり、酒粕を使った料理を酒林で提供しています。障害者就労支援センターオリンピア岩屋と当社が共同開発した酒粕バタークッキー、この神戸の有名洋菓子店ボックさん監修のもと、有馬温泉名物炭酸せんべいにバターと福寿の純米吟醸の酒粕を加えて生地とし、オリンピア岩屋の施設利用者が1枚ずつ心を込めて焼き上げた一品です。兵庫県が主催する第12回スイーツ甲子園でグランプリを獲得しました。本格的な味わいが楽しめる一品で、私たちは障害者の工賃アップや食品ロス削減につなげたいというふうに考えています。続いて自然共生社会に向けた取り組みです。かけがえのない自然の恵みに感謝を込めて、福寿純米酒みかげ号というお酒の売り上げの一部を兵庫県緑化推進協会に寄付し、六甲山の環境保全活動を応援しています。また地元の食を支える企業として、特別純米酒コウノトリ育むお米の売り上げの一部を兵庫県豊岡市のコウノトリ基金に寄付し、コウノトリの野生復帰事業を支援しています。蔵の料亭酒林では、お酒とともに楽しんでいただく料理に、神戸市近郊を中心に県内で採れた旬菜を積極的に使用することで、食育と生産者の顔が見える関係づくりを推進しています。また日本酒の価値や環境意識を高めるために、通い瓶を活用した生酒の量り売りも行っています。米を洗う千枚工程において、ジェット式気泡技術を採用した節水型設備を導入したり、瓶を洗う千瓶工程において使用する水を一部再循環させる方式を採用するなど、節水活動を進め、2010年からの7年間で生産量が3倍に対し、水使用量の増加を 35% に抑えています。また名水百選であるこの宮水の保全のために、水資源管理を実施しています。灘5号酒造組合水資源委員会、宮水保存調査会に参加するなど、地域の自治体企業と連携し、土木工事などの地下水への影響を最小限にとどめるために、地域コミュニティの協力のもと、大きな建設案件については地下水への影響調査を行っています。このような社会的地域的な仕組みづくりが、貴重な資源である水の保全には不可欠です。最近よく耳にする SDGs、 SDGs は先進国途上国すべての国を対象に、経済面、社会面、環境面の3つの側面のバランスが取れた社会を目指す世界共通の目標です。私たちは社会面においても様々な取り組みを行っています。日本酒を作っている5階建ての福寿蔵は、マグニチュード8級の地震に耐えうる日本でも数少ない免震構造の蔵となっています。阪神淡路大震災の教訓を生かし、大地震によって津波警報が発表された場合に、お客様や従業員の命を守るために5階へ一時避難することができます。避難可能人数は86人です。また貯水槽の容量は7万2000リットルで、災害時においても継続的に飲料水を供給することができます。また神戸市日産自動車と災害連携協定を締結し、災害時に不可欠である電気と水を電気自動車を使って市民に供給します。 この協定の締結により、神戸市は災害時に市民に電気と水の供給が可能となり、当社は神戸市より災害時における一時待機場所である災害時帰宅支援ステーションの拠点として登録されています。阪神・淡路大震災で被災した酒蔵が果たし得る役割を学び、来るべき台風や地震などの自然災害に備えることが重要です。阪神・淡路大震災の記憶を風化させることなく、共助によって防災力を高め、将来にわたって人々が安心して暮らせる神戸であり続けることを目指しています。年に一度新種の誕生を祝う蔵開きの2日間には約5000人の方にお越しいただいています。当日は開門と同時に灘の酒造り歌のパフォーマンスが始まり、搾りたての新酒や酒粕をはじめ、屋台や試食販売、餅つき、抽選会に有馬温泉の足湯など家族揃って楽しんでいただけるよう盛りだくさんの内容でお迎えをしています。日本酒をたしなむためには体が元気でなければなりません。こうした思いから、蔵開きや様々なイベントの中で年2回地域の皆様を対象にした健康測定を行っています。当日は NPO の健康ラボステーションに協力いただき、血管年齢、骨密度、血流などを測定して、ご自身の体の状況を知っていただいて、それをもとにお酒の飲み方を含めた食生活のアドバイスをするなど、地域の健康を守る取り組みも進めています。初心館ホールでは定期的に桂文珍さんをはじめとした落語の会を開催しています。また酒蔵文化道場といって著名な文化人や専門家の方々を酒蔵にお招きし、日本文化を中心としたさまざまなお話をお聞きする大人の寺小屋のようなイベントも開催しています。初心館ホールで社会貢献の一環として行う芸術文化支援を評価していただき、メセナ大賞2000地域賞を受賞しました。神戸市をはじめとする地元自治体の講演を受け、地元の NPO 法人が主催する子育てママを中心に地域や人とつながる地域密着参加型イベントマドリーナマルシェにも協力しています。夏にはコラボイベントとして酒蔵浴衣祭りを開催するなど、イベントを盛り上げ、たくさんの方に足を運んでいただいています。覚えていらっしゃる方もおられるかと思いますが、2012年山中伸弥教授がノーベル賞を受賞され、当社のお酒がノーベル賞の公式行事に提供されたことがきっかけで、当社製品の需要がこう拡大をし、2010年からの7年間で生産量が3倍に増えました。生産量が3倍になったにもかかわらず、エネルギー使用量や CO2 の排出量をそれぞれ 12% 削減することができました。これまでお話をしてきたように、生産工程のデジタル化により品質と生産性の向上、さらに地球温暖化防止、水資源の保全と節水、酒粕の再利用、瓶の再資源化、生物多様性への配慮、有害物質への対応に取り組むなど、環境価値と経済価値を両立したことが評価され、2019年エコプロアワードにおきまして財務大臣賞を受賞しました。これも日本の酒蔵としては初めての受賞でした。当社は創業から一貫して同じ家族による経営であり、伝統を尊重しながらも常に新しい技術を品質向上のために取り入れ、270年にわたる酒造りを行ってきました。クオリティの追求という限定された目的のためだけではなく、持続的生産にも目を向けること、自然に敬意を払うこと、地球環境を守ることこそが長期的な視野で見た場合には積極的な戦略になります。私たちは環境価値と経済価値の両立とし、品質、イノベーション、持続可能性を経営の軸とするサステナブル経営を目指してきました。日本酒は非常に伝統的な飲み物ですけれども、私たちの取り組みは日本酒がより地球に優しいものにアップデートされることを物語っています。より多くの消費者が環境に優しいライフスタイルを実現するために食生活を脱炭素化すれば、伝統産業も新しい基準に対応した生産プロセスの改革が迫られるでしょう。私はそれが新しい伝統であると考えています。これからも環境負荷をかけないで美味しい日本酒を作ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
さて、今朝の 株式会社神戸主審官代表取締役社長の安福武之助先生のお話いかがでしたでしょうか。学生の皆さんの中には日本酒がお好きな方も多いかと思います。また正月のおとそ、結婚式の三三九度やお祝い事の祝杯など、日本酒は古くから私たちの生活習慣の中に深く溶け込んできました。本日は日本の酒造りにおけるサスティナビリティ、持続可能性についてのお話でした。近年さまざまな分野で地球環境を保全し、気候変動を防ぎ、持続可能な発展を続けていくための取り組みが行われています。フランスのワイン作りにテロワールという言葉があります。日本でも最近よく耳にするようになりましたが、単に酒造りだけでなく、ブドウ畑の土壌や水、気候、さらに生産者なども含めた産地固有の環境を意味しますが、良いワインを作る上でこれが重要であるとされ、古くから取り組まれてきました。日本酒でも環境を生かした酒造りが各地で行われてきました。灘の清酒では先生のお話にありましたように、酒米の山田錦、六甲山の名水宮水、冬の北風六甲おろしや高い醸造技術を有する杜氏などの地域固有の環境を生かした酒造りにより、日本を代表する生産地として世界的にも高く評価されています。先生の酒蔵では阪神・淡路大震災の教訓を生かし、地域とともに歩み続けることを目指して、六甲テロワールを追求し、環境に配慮し、持続可能性を見据えた経営に取り組んでおられます。今後も風土に根ざした日本酒が長く人々に愛されていくことを願いたいと思います。さて、学生の皆さんもこれからの時期、飲食の機会が何かと多いと思いますが、ぜひお酒や食材の産地に思いを馳せながら味わってみられてはいかがでしょうか。ただし深酒にはくれぐれもご注意ください。それではこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は日本酒の新たなライフスタイルを兵庫ラジオカレッジの花本博司さんよの案内でお届けしました。来週は大本山須磨寺事務長の小池陽人さんで、役に立つにとらわれないを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.